皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月の24日月曜日ですね。もう本当に、あっという間の1年だと思いますが、もう来週は8月と、なります。で、日本はですね、暑さも厳しくなってきているというふうに思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはまずはお知らせからいきたいと思います。いよいよ来週ですね、来週の木曜日に東京渋谷の方でダンス留学説明会を行います。僕もですね、もう本当いろいろバタバタしていて今準備に追われているんですが、とりあえずはですね、ダンス留学の説明会の資料もできましたし、なんていうんですか、パワーポイントっていうんですかね、あのスクリーンでお見せする、資料の方もできました。で、ダンススタジオの方も全部視察に行ってきました。デビームーブメント、それからミレニアム、あとエッジと IDA ですね、ロサンゼルスで人気のある5つのスタジオに、どれぐらいですかね、2週間ぐらい前に全部回ってきて、最新情報を集めてきました。で、説明会の方ではリビングアメリカのダンス留学プログラムのこと、それから視察に行ったダンススタジオのこと、あとですね、おすすめの先生も聞いてきましたので、そのおすすめの先生というのをお話しする予定です。で、それ以外にもちょっと時間によりますが、もうできる限り現地のことをお話ししようと思っていますので、まずやっぱり気になる治安のことですね、であったり、あと留学に必要な英語力というか、どれぐらい英語ができればいいのかというお問い合わせをよくいただくので、そちらの方もお話ししようと思ってます。あとダンススタジオのことで掛け持ちはできないのかというのもよくお問い合わせいただくので、そちらの方もお話ししようと思っています。あとですね、レッスンの先生の探し方ですね、一応おすすめの先生は全部のスタジオを回って聞いてきたんですが、そのおすすめの先生といっても人気があっても、例えば自分のスタイルではないと、自分には合わないという場合がありますので、自分にとって、どの先生がおすすめなのかというですね、おすすめの先生の探し方も、お話ししようと思ってます。それからあとタイムテーブル、レッスンスケジュールの見方も、お話ししようと思ってます。以上の内容を全部1時間でやろうと思ってますので、ちょっとバタバタバタとなってしまうかもしれませんが、もし、説明会で何か疑問に思うことがあれば、1時間説明会をやった後にもう1時間、質疑応答の、時間を設けていますので、そちらの方で、聞いてください。で、説明会まだお席があります。なので、もし興味があれば、ぜひお問い合わせください。ダンス留学説明会の詳細なんですが、リビングアメリカダンス留学説明会2017というふうに検索していただくと、説明会のページが出てきますので、詳細はそちらの方からご覧になってください。はい、以上がお知らせとなります。で、僕の近況なんですが、もう近況はまさに今日本に帰る準備をしているというところですね。僕は8月1日に、ロサンゼルスを出ます。8月1日にロサンゼルスを出ると、ですね、1日火曜日ですね、にロサンゼルスを出ると、水曜日の、2日ですねに日本に着きます。なので、1日飛んじゃうんですが、そこから説明会やって、それからカウンセリングをやって、あとサマーキャンプがありますので、そのサマーキャンプの引率をしてロサンゼルスに戻るというですね、3泊5日で、強行突破ですね、日本に帰るんですが、やっぱり日本に帰る楽しみの一つですね、仕事で帰るので仕事の合間の楽しみと言った方がいいかもしれませんが、美味しいものですね、何を食べようかというのが日本に帰る、楽しみの一つです。一つっていうか、もうそれだけですかね。仕事の合間を縫って、何か美味しいものを食べて、ちょっと元気をつけてまたアメリカに戻ってくる、ロサンゼルスに戻ってくるというふうに思ってるんですね。思っていたんですが、つい先日、僕毎年ですね、血液検査をしてるんですね。簡単なものですけれども、血圧測って、 血液検査して何か異常がないかと、何かの数値が高くないかというのをやってるんですが、いよいよですね、アメリカ生活が長いツケが回ってきたというか、コレステロールの値がですね非常に高くなっています。で、若い方にはですねまだまだ関係ない話かもしれませんが、これはですね留学が長くなる、もしくはアメリカ生活が長くなる人にはぜひぜひ、聞いておいてほしいんですけれども、もう知っての通りアメリカはですね食事の量が多いです。一食の量が多いです。そうですね、もう大げさに言えば日本の 2,3 倍ぐらいあるんじゃないですかね。僕はもうすっかりそっちの方に慣れてしまったんですが、量が多いというのと、あと高カロリーのものが多いです。でこれはですねもう今更言わなくても、もう皆さん、知っていることだと思いますが、なので1日3食、食事をとったとしてもやっぱり日本よりも量は多いですし、食べる内容が良くないんですね。例えばちょっとお腹空いてる、食欲がないから今日そうめんでいいやというのが日本だとして、アメリカだとちょっともう疲れてるから手軽に何か食べたいなっていう時にチョイスがないんですね。ハンバーガー、ほとんどハンバーガーですね。家でちょっと何か作ってもいいんですけれども、そういうのに慣れてくると、例えば家で食べる食事もちょっと夜食っていうのもやっぱり量が気づかないうちに多くなってるんですね。なのでそんなに自分で暴飲暴食をした感じはないんですが、長年ですよね、僕今今年42ですね。で僕18の時にアメリカ来てるので、もう24年アメリカにいますね、いるので、その積み重ねで、コレステロールが高いということで、今何ですか、食事制限をしています。これは別にですね、コレステロール値が高くて、お医者さんに何か薬を出されて、非常に危ない状況というわけではないんですが、かといって非常に安心できる状況でもないらしいです。なので、正直やっぱり日本に帰って、そうですね、暴飲暴食はしないですけれども、やっぱちょっといいものは食べたいなっていう気持ちがあって、でそこでですね、血液検査をしたらこれは良くないよというぐらいコレステロールの値が高いというので、今その日本に向けてじゃないですけど、ちょっと食事制限をして、日本に帰ったらちょっと美味しいものが食べれればなというふうに思っているところになります。はい、以上が僕の近況となります。で気温ですね、もう本当に、夏です。ロサンゼルスはもう天気はいいですね。最高気温で32度ぐらいでしょうか。もう毎日暑い日が続いています。でニューヨークの方も、暑いですね。30度以上あって、ただニューヨークの方はちょっとお天気が崩れ気味な感じになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日の、タイトルなんですが、滞在先であれって感じるとき、トラブルになる前の対処法というものにしてみました。で、留学の滞在方法なんですが、滞在方法は2つですね。ホームステイか学生寮になります。やっぱり滞在先ですね、居心地のいい滞在先はもう留学生活にはもう絶対必要ですね。もう留学生活を快適に過ごすには、とても大切な要素の一つです。ただ、実際に滞在してみて、あれって違和感を感じることがあるかもしれません。それがですね、例えば出てくるはずの食事が出てこないだとか、一人部屋で申し込んだのに二人部屋になってるとか、もうあれじゃないですよね。これは申し込んだプログラムともう違う場合は、もう留学を手配した会社であったり、それから例えば現地サポートに連絡を取ったりだとか、現地サポートのスタッフにですね、連絡を取ったりとか、その会社によって違うとは思いますが、伝えれば、すぐ対応してもらえると思います。この野郎ってなんだこれって思うと思いますが、その分これ違うじゃん言えるので、すぐ対処してもらえますよね。ただこの僕が今回言いたいのは、あれっていう違和感がある場合ですね。 そのどこまで、自分の尺度で測っていいかわからない場合、こういう場合、どうすればいいのかの対処法をお話ししていきたいと思います。でまずホームステイなんですが、まずホームステイであれって思うことでですね、それはさっきも言ったこう食事のことであったり、お部屋のことであったりではなくて、実際に一番多いのは、ホストファミリーとの、コミュニケーションですね。で、あれって思うことが多いです。でもっと厳密に言うとすれ違いなんですが、例えば、休みの日にとか、まあ、学校が終わったり、ダンス留学であればダンスが終わって家に帰ってくるとします。で家にいる時に、ホストファミリーがですね、よかれと思ってその留学生に、せっかくだから外に遊びに行ってくればというふうに勧めてくるとします。でホストファミリーからすれば、まあ、もうせっかく、留学してアメリカにいるんだし家にいるのはもったいないというので出かけてみたらというのを勧めてくるというわけです。ただ留学生の方からすると、まあ、留学生によっては、学校の後にアクティビティがあったり友達と出かけたりそれこそダンスのレッスンがあったりで、あの家にいる時、今例えば休みの日であったり、帰ってきた時はもう家でゆっくりしたいという留学生だとします。で、それは別に悪くないです。留学生が家にいたいというのは、決して問題はありませんし、家にいても、全く問題はありません。ただホストファミリーからするとその留学生の状況はわからないわけですし、まあ、その決して何か家にいてほしくないというわけではなく、その善意から留学生に出かけてみてはと、聞いてみるわけです。でこのケースで良くないのが、良くない対応ですね、留学生が、対応するときに良くないのが、家にいたいのにその家にいたいということを伝えずに、まあ OK と言っていやいやでですね、まあいいかっていうのふうに外に出かけてしまうというのが良くないケースです。まあ、これはですね留学生に限らず、まあ、日本人の特徴だと思うんですが、こう相手が良かれと思ってしていることであればなんかちょっとこう断るのは申し訳ないなというような気持ちが働くのではないかと思います。でこの申し訳ないっていう気持ちはですね、僕は決して、悪いとは思いません。で逆にこの相手、まあ、その思いやる気持ちですよね、せっかく言ってくれてるんだからというような相手を思いやれるってことは本当に僕はですね日本人の美徳の一つだと思っています。ただその、まあ、申し訳ないからせっかく言ってもらってるし、断らないという気持ちに、怒りがなければの話です。でこの怒りってどういうことかというと、その、まあ、せっかくなんだから外に行けばとホストファミリーが言ってくれて、まあ、その言われた留学生が、あ、まあ、せっかく、良かれと思って言ってくれてるんだし、まあ、まあ、ね、そうやって断るのも申し訳ないし、まあ、それに、まあ、せっかくだから出かけてみるかというような気持ちで出かけるのであれば、全く問題ありません。ただ、それが、まあ、せっかくなんだから出かけてくればと言われたときに、家にいたいのに、というふうに思って、まあ、でも相手はな、もう悪気もないし、良かれと思って言ってるんだし、と。それに断るのもなんだかなと思って出かけると、まあ、これはっきり言って、良くないですね。些細なことなんですが、この些細なことが癖者です。この些細なことから、状況が悪化していきます。で、どういうことかというと、まあ、留学生はですね、家にいたかったのに、まあ、いやいや出かけるわけですから気持ちは良くないですよね。ただホストファミリーの方はその出かけるのを見て、あ、やっぱり出かけた方が良かったわよねというふうに思うんです。でこの違いの原因は、簡単なんですが、アメリカはですね、もう、これはもう分かっての通りなんですが、自己主張の国なので、主張しないことに対して深読みをしません。なので留学生が自分の意見を言わない限り、ホストファミリーが深読みをして、留学生の気持ちに気づくことはほとんどの場合ないんですね。 なので、あ、ひょっとしたら疲れてるから家にいたいのかなとか、深読みをせずに自分がせっかくだから外出かけてきたらというふうに聞いて出かけるんであれば、あ、やっぱり出かけたかったのねと、出かけた方が良かったのねっていうふうにしか思わないんですね。あれ、ちょっと無理やり言っちゃったかしらっていう深読みはしません。なので、もし例えば次回も家に行った時にホスファミリーはまた良かれと思って外出を進めてくる可能性が大です。で、これは本当に善意であって、裏表は全くホスファミリー側にはありません。ただ留学生側からすると、そのまたかよと、この前も出かけてまた言われたと、それが2回3回というふうに、勧められると、もうこの留学生の気持ちは簡単に想像がつくと思います。でも嫌ですよね。家にいるとなんか外行け外行けって言われるっていうふうに、だんだんそういうふうな気持ちになってくると思いますね。ただもともと最初はほんの些細なことなんです。ちょっと外行けばって言われて、あ、まあまあいいか、嫌だけど行こうかっていうことが、いつの間にかそうやって何回も言われることで、向こうは良かれと思って言ってるんですよ。ただそうやって何回も言われることで、なんかもう家にいて欲しくないのかなぐらいの感じになる場合もあります。そうなると、その一番最初はほんの些細なきっかけであったとしてもですね、もう本当に簡単にホストファミリーとの関係は悪化していきます。ただこれ本当に悪化というよりも、一方的にホストファミリーに対して、まあ、嫌な気持ちが溜まっていくって言った方が正確ですかね。ホストファミリーは気づいてないので、良かれと思って言ってるので、関係が悪化してるとは思わないですね。留学生が一方的に、もうまたなんか外行けって言ってるよって、家でゆっくりしたいのになんだよっていうような、まあ、嫌な気持ちが溜まっていくと。で、これですね、人間嫌な気持ちが溜まると他のことも気になるんですね。他の例えば些細なことも、それが何かこう悪意のあるような行動であったり、言動にあったり、でに見えてくる場合があります。で、例えば今この外出のことで、嫌な気持ちが溜まってですね、もうあんまりこうホストファミリーと顔が合わすのが嫌だなっていうような状況になってきているとします。で、そんな時に新しく自分以外の留学生が入ってきて、で、その留学生は1週間に2回選択をしていいことになったとします。で、自分は一番最初入った時に、選択は1週間に1回ねって言われていたら、なんで新しい子は2回選択ができるの？これって差別されてんじゃん。なんか自分の扱いがひどくない？っていうふうに、感じるかもしれません。多分感じるでしょう。で、これもですね、すごく単純な、そうですね、誤解ですね。で、まあ、実際に、この家のルールは1週間に1回の選択だと思います。で、新しい留学生が、もう同じように、ここ、選択は1週間に1回だよと、言われているはずです。ただ、留学生の方から、例えばダンス留学であれば洗濯物が多いので、できれば2回洗濯できるようにできないかというふうに交渉して、2回できるようになってるということだけなんですね。ただ自分は一番最初で、洗濯は1回と言われて、まあまあ別に1回でも問題ないかと思って、まあ、何も言わなかったわけですね。だから自分ももし2回洗濯が必要だと思えば、その時点で後からでも、じゃあ僕も2回選択できるんだったら選択したいと言えばいいだけなんですけれども、そこに行くまでにもう嫌な気持ちが溜まってますよね。外行け外行けって言われる、もうやだなやだなって思ってると、こんな些細なことでもですね、もう差別してる、他の留学生はもっといいよく接してくれてると思うわけですから、もう僕も2回選択したいというふうにはもう言わないわけですね。で、そんな些細なことが、これがまた積もってですね、留学生の方はもう限界が来てしまうわけです。だからもうここの家族は嫌だというふうになってしまうわけですね。で、留学生はもうそんなひどいホストファミリーの家はもう嫌だというふうになって、違うホストファミリーのところに行きたいというふうになるわけです。 ただ、まあ、うちリビングアメリカもそうですけれども、留学生から、留学、ホストファミリーの場所、違うホストファミリーに移動したいと、言われた場合、留学生から、理由は聞きますけれども、その留学生の言い分だけではなくて、ホストファミリーの方にも事実を確認します。例えばこういうふうになったと、今言った例であれば、留学生の言い分は、家にいたいのに、外に行け外に行けというふうに言われると、例えば、まあ、無理やり外に出るように言われただったり、なんか家にいると嫌な顔をされるような気がするだとか、そういうことですね。で、あと洗濯は週1回のはずなのに、他の留学生は週2回洗濯しているというようなのが留学生の言い分となります。で、事実そういうことがあるとやっぱり良くないですよね。なので、ホストファミリーに確認するんですが、今言ったようにホストファミリーは全くそんなつもりはないので、確認をするとですね、これ実際ほとんどの、ホストファミリーがびっくりします。え、そんなこと思ってたの、というふうに思うんですね。で、まあ、ホストファミリーもですね、まあ、なんだかちょっとなんかうまくいっていないっていうのは、感じてる場合もあるんですが、まさかそんな風に思ってたなんて、という風になるのが実態です。ただもうこの時点、まあ、そのもう移りたいってなってる時点で、もう留学生は嫌な気持ちでいっぱいなので、もう正直ですね、その事実確認云々とか、その改善してほしいとかではないんですね。もう他に移りたいというのがほとんどのケースです。で、これ本当にもともとどちらにも悪意はないんですね。ほんの些細なすれ違いで、ここまで悪化しているというケースになります。なので、まあ、今回はそのちょっと例を挙げてお話ししましたが、そんな時はどうするのかと、最初にあれってこう違和感を感じた時ですよね。自分はこうしたいのにとか、なんでそんなこと言われるんだろうと思った時に、どうすればいいのか、まだ全然、嫌な気持ちにもなってない、関係も悪化してない、悪化してない時ですよね。そのあれって思った時にどうすればいいのかというのはですね、もうそれは、コミュニケーションを取るということを心がけることです。このコミュニケーション本当に大切です。まあ、留学はですね、文化の違う国、言葉の違う国で生活です。で、そのもうホームステイはそのもう凝縮ですね。もう言葉が違う、文化が違う、人と一緒に生活するわけですから、それが凝縮された、まあ、体験ですね、ホームステイは。なんですが、大切なのはですね、言葉が違う国でというよりも、文化が違うということをはっきり認識することです。なのでですね、どういうことかというと、まあ、文化が違うということは、お互いの考え方、価値観が違うということなんですね。なので、お互いを理解するためには、コミュニケーションを取る必要があると。で、このコミュニケーションもどれだけ取っても、取りすぎはないということです。で、今回の例ですが、例えばホストファミリーから一番初めですよ、外に出てかけたらと言われた時に、よかれと思って言ってくれたんだから、断るのは申し訳ないなという理由で、まあ、いやいや外に出かけたと言いましたが、これ断れない理由はですね、実はその断ったら申し訳ないなという以外にもう2つ、理由があります。それはですね、そもそも、自分の意思表示をすることにあまり慣れていないというのと、もう1つはそれを、さらに英語で言う自信がないというのが理由です。で、日本は、まあ、単一民族の国なので、日本にいれば当然、全員が日本人、まあまあほとんどが日本人ですよね。なので価値観は同じですし、よく言う暗黙の了解っていうのがありますけれども、それもみんな理解してますよね。だからもう本当にこう足並みが揃っているというか、だからそれ全員がこうきちっと理解しているので、何かずれた行動をしたりだとか、それで相手の気持ちが分からなかったりすると、まあ KY と、空気が読めない人っていうことになりますよね。で、これは日本では全く問題ないんですが、問題ないんですが、まあ、アメリカはですね、アメリカ人と一言に言っても、もうアメリカで生まれれば全員アメリカ人なので、白人もいれば、黒人もいれば、ヨーロッパ系もいれば、アジア系もいればですね、もう全員アメリカ人なんですね。まあ、ちなみに僕も、 うちの家庭もそうですね。僕と奥さんは日本人です。で、アメリカに来て永住権を持ってますが、生まれた子供2人いますが、2人ともアメリカ人ですね。でもどう見てもアジア人です。当たり前ですよね。僕と奥さん日本人なので。ただ2人ともアメリカ人なんです。で、そのアメリカ人で、アメリカにはですね、そのアメリカ人以外にも、たくさんの移民がいます。例えばそれが留学生であったり、派遣社員であったりと言って、で、その家族であったりという方が住んでるので、もうアメリカには本当にいろんな人種の人が住んでます。いろんな国の人が住んでます。なので、共通の価値観というものはありません。で、当然、暗黙の了解というものもないので、まあそんな理由から、まあ、アメリカはですね、しっかりとした、自分の意思表示というか、まあ、意見を言う必要があるんですね。まあ、そうしないと、自分の考えや気持ちは、相手には伝わりません。で、まあ、これが文化の違いなんですが、これをですね、しっかり理解しておく必要があります。なので、まあ、自分の意見を伝える、まあ、意思表示をするということですね。で、ただそうなると、まあ、それをじゃあ英語で言うわけですよねと。英語でうまく伝わるか自信がないと、まあ伝わる自信がないというか伝えられないという不安が出てくると思います。で、これはですね、正直関係ありません。英語ができるできないではありません。ですね、これはですね、自分の、意思を伝えるというのは、何もですね、そもそもそのしっかりとした英語を話す必要はないんですね。まあ、どういうことかというと、まあ、その自分が意思表示をしたいという気持ちだけで十分なんですが、さらに自分がその気持ちを伝えようとしている相手は、留学生を受け入れているホストファミリーなんですね。ホストファミリーは留学生が英語を話せないのはもう100も承知です。もうどんなに英語ができないという留学生でも、それを前提に受け入れをしてるんですね。なので、その英語が喋れるに越したことはないんですが、何か一生懸命、伝えようとしているのであれば、そうですね、一生懸命話そうじゃありません、伝えようとしているのであれば、ホストファミリーも、一生懸命聞いてくれます。なので、例えば英語が、苦手だと、何を言ってるかわからない、何を話していいかわからないというような状況ですれ違う場合でも、そこで、辞書を使ったり、それこそ紙に書いたり、もう何だったらスマホの翻訳アプリを使ったりというようにですね、コミュニケーションを取る方法ですね、自分の意思表示をする方法は本当にいくらでもあります。なので、英語ができるできないというのが重要ではなくて、大切なのは意思表示をするという気持ちです。で、その姿勢を相手に見せるということであれば、あ、この子は何か言いたいんだなということで、相手も一生懸命聞いてくれるんですね。ただもう最初の時点で、いやー、もう英語だし伝わらないし、自分の意思表示することに慣れてないしっていうので、一歩引いてしまうと、その一歩が、さっき言ったようにコロコロコロコロって転がっていって、些細なことが些細なことでなくなってしまう場合が多いです。で、もう本当にそのちょっと辛いかもしれません。慣れてない意思表示をしたり、できない英語を喋ったりと、いうことが辛いかもしれませんが、その気持ちがあれば、もうほとんどのことは解決できます。このホストファミリーのことだけではなくて、留学生活のことはほとんど解決できますし、まあ、そうやって一生懸命コミュニケーションを取ろうとすれば、その分ですね、当然英語は上達します。また、そういう環境、そういう気持ちで生活できれば、ホストファミリーへの嫌な気持ちはありませんので、まあ、例えば今回の例ですけれども、まあ、新しい留学生が来て1週間に2回選択していると、お、なんだ2回選択していいんだと思えば、ホストファミリーに、ね、彼女が2回選択できるんだったら、私も2回選択していい？って別に何の躊躇もなく、聞くことができるんですね。なので、まあ、自分の意見を言うと、自己主張するというのは、 本当に、日本では必要がない場合が多いですし、まあ、なので初めはなかなか慣れないかもしれませんが、これは留学には絶対に必要なものなので、英語の勉強ももちろん必要なんですけれども、英語が何ですか、英語を話すとコミュニケーションを取るという意味で英語の勉強も必要なんですが、それ以上にそういう意思表示が必要だという、気持ちの準備をしておくのもいいと思います。そしてですね、もしそのホストファミリーともう十分にコミュニケーションを取ってると、もう翻訳アプリも使ったと、自分の言いたいことも伝えてるというのに、それでもうまくいかないときですね、それでも外に行けと、買い物してきなさいよ、観光してきなさいよ、いやもう伝えたんだと、家でゆっくりしたいと、学校で疲れてる、友達と遊んだ、ダンスのレッスンで疲れてると、でも行ってきなさいという場合はですね、これはもうできる限り早く、連絡してください。リビングアメリカであればうちに連絡をもらったり、その留学会社だったり、滞在先手配しているところ、語学学校も相談できるところであれば、もう可能な限り早く、連絡した方がいいです。で、早く連絡すれば早く、対応ができますので、もう言ってるじゃんと、やったよというような気持ちが、またその嫌な気持ちがいっぱいになる前に、解決策が出てくるというふうに思います。はい、以上がですね、ホームステイですね。ホームステイがだいぶ長くなってしまいましたが、留学のもう一つの滞在方法の学生寮ですね。これ学生寮の場合はほとんどあれって思うケースはありません。どうしてかというと、学生寮の場合は、食事も自炊ですし、ほとんど、留学生がもう自分で自由に生活できます。時間にも縛られてませんし、なので、問題は起こりづらいんですが、まあ、それでも何か、学生寮で生活していてあれって感じることがあれば、やっぱり同じですね。ここで大切なのはできる限り早めに相談するということです。で、学生寮であれば大体寮長がいるので、ちょっと どうなのかなって違和感を感じることがあれば、その嫌な気持ちをためて何かちょっとずつ我慢する前に早く相談するということですね。で、もしそれが自分の勘違いだった場合でも、早めに勘違いであることに気づけますし、で、本当に、何かその対処が必要な場合であれば、まあ、すぐ寮長が対処するので、快適な寮生活を送ることができるというのが今回の内容となります。はい、いよいよですね、来週は日本で説明会を行っています。来週木曜日ですね、説明会にお申し込みいただいた方、お会いできるのを楽しみにしています。それから翌日のカウンセリングにお申し込みいただいた方も、お会いできるのを楽しみにしています。僕は今週1週間は、バタバタバタと、していますが、また今度はそうですね、日本でポッドキャストを配信することになると思いますね。そうですね、あとそうですね、僕中学生のサマーキャンプの印刷もありますので、そちらもお会いできるのを楽しみにしています。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。